なたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの子どもブランディングラボ加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーターという3つの資格を生かし、児童心理、発達心理、犯罪心理を研究、ハラスメント専門心理士として、具体的には親子関係再構築コーチをしております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、子の連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待行為症、人権等々、社会問題、そして日本内での全世界的にも及ぶ問題について、心理から見た時の原因から解決策まで扱います。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかをリスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日はゲストさん登場です。本日のゲストさんは夢の種放送局グリーンチャンネル日曜8時半ゴンザのワクワクジェットコースター、神奈川スタジオ所属パーソナリティゴンザさんです。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。君が笑えば大きくなり、キラキラとした。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
ありがとうございます。それでは夢の種放送局神奈川スタジオ所属パーソナリティゴンザさんにご登場いただきます。ゴンザさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ようこそ東京スタジオへ、ということで2回目ですよね。はい、ありがとうございます。ではまずゴンザさんから自己紹介の方お願いします。
はい、はい、私ゴンザと申します。日本人です。秋田生まれの日本人です。女性ですよ私。この声がちょっと低いもんで男性とも間違えられる時がありますのでね、女性ということを言っておきます。普段はですね、歌手として活動してます。そして個人レッスンから団体レッスン、30人くらいまでのクワイア、聖歌隊とかと合唱団とか、そういうふうに訳されますが、そういうグループの、指導もさせていただいております。北は青森、弘前から、関東中心に、千葉などでも教えております。そしてこちらの夢の種放送局の、私は神奈川スタジオの所属のパーソナリティとして、日曜日の夜8時半からゴンザのワクワクジェットコースターという番組を担当しております。あともう一つの顔としてはですね、日本パワーコーラス協会の理事もさせていただいております。これについてはまた詳しく後ほど、お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ね、昨年の夢の種放送局7周年記念に合わせて夢の種のテーマソングありがとう君に、もう本当懐かしくなってしまいましたが、
ね、懐かしいですね。
ね、現在千葉スタジオのリーダー児玉邦弘さん制作の歌のコーラスに応募しましたら、練習会場で ってあったんですよね。
はい、懐かしいですね。
本当ですよね。まあそこからのお付き合いで岡山スタジオのパーソナリティ久保ひとみさんと3人で何かしらをすることが多くなりまして、気づいたらあれ今田さん、お一人でお呼びしてなかったと思いまして、オファーをさせていただきました。申し訳ございません。今日はね、待ちに待ったその日ということで本当に嬉しいです。
はい、ね、私も嬉しいです。
はい、ありがとうございます。この3人組のね、名前も私がキャンディーズみたいって言ったら、あの夢の種キャンディーズって今田さんがね命名してくださったんですよね。
勝手にこのキャンディーズを使ってしまいましたみたいな ね
大丈夫、なんか広島でも使ってるみたいな。
あ、なるほど、ね、
大丈夫大丈夫
いっぱい、ね、あのキャンディーズがいる夢の種放送局ということで、
そうそういいですね、はい、幸せです。はい、で、あ、まあ、前半では次に権田さんの現在の活動内容を教えていただけますか。
はい、あの先ほどもお話ししましたが、まあ、歌手としての活動は、今教えることの方がちょっと中心になってますね、コロナ禍で全部もう教えることも、まあ、歌うということは飛沫だったもんですから、全く仕事がもうゼロになりまして、また今年になってちょっと復活してきてますので、来年からはまたソロの活動も徐々に復活していきたいなと思っております。はい、
はい、本日はこの方のね、世界観は壮大という言葉で片付けられないくらいで、お話をお聞きするために引き込まれる、そんな権田さんの人生観やご活動について、思いについて、ジングルの後に後半じっくりお聞きしていきたいと思います。それではジングルお願いします。
夢の種。
はい、ありがとうございます。それでは後半では権田さんの思いや世界観をたった30分という短い時間ではありますが、ぎゅっと詰めてたっぷりとお届けいたします。それではまた質問をしていきますね。
はい、
加藤はご存知のようにクラブハウスで親子問題研究室をこの2年半これまでの延べ、1万5000人以上の方々と、子どもの本当の幸せとは何か、大人が用意できることは何かについて、安心安全な場を作って議論を重ねてきました。それをまとめてこのラジオでお伝えしているくらいなんで、ゲストさんの子ども時代にとても興味があるんですが、権田さんはどんなお子さんだったんでしょうか。
はい、まあ今の私を作り上げたのはやっぱり3歳までの私かなと思っております。うちの母親が商売をしていたもんですから、そこで食堂やってたんですね。マーケットの中でいろんな八百屋さん、お肉屋さん、お魚屋さん、いろんな服飾の関係のものも入ってるマーケットの中で、食堂を昼間は食堂で、夜はそこがお酒飲める居酒屋にもなってました。で、そこで私を育てるということは非常に母親にとっては大変だったと思います。で、座敷の方で私は寝かされてたと思うんですが、そのうちよちよち歩きで歩くようになったら、母がちょうど忙しい昼時ですよね、そういう時にはちょっと脱走しましてですね、魚屋さんに行っては魚を持って走って回ったり、あと八百屋さんに行っては一斗缶って缶、大きい缶ありますよね、缶の中に水が張ってあって、その中にお豆腐が入ってる、それを手を入れて突っ込んでぐちゃぐちゃにかき回してみたり
素敵
もう散々なことをやってまして、そのうち1歳半ぐらいになった時に母親の実家に預けられます。今、その時住んでたところからだいたい40分ぐらいのところに母親の実家がありまして、秋田のすごい田舎ですね。で、そこにいた母親のお母さん、まあ私から見たらおばあちゃん、おばあちゃんが明治生まれの人で、まあ忙しい人、朝はもう畑仕事から始まって、家族のご飯、そして洗濯、なんだかんだとやって、もうまあ一日忙しく、 で、行くとこ行くとこに全部私を連れて行くわけですよ、おんぶして。
いいですね。
そう、朝は畑に行ったら、もう半分寝てる私ですが、喉乾いたら、そこのトマト取って食べなさいね、みたいな感じで、本当に野生児のように育てられたというか、そして、今、仕事として成り立っている、職業ですね。歌手という職業になるための土台はそこでできたと思ってます。夜になると、ご栄華を歌いに行くおばあちゃん。お葬式とか、
ご栄華
、五七五からなる仏教等で、お亡くりになりになった時に歌うとか、法事の時に歌うとか、こう、鐘と一緒にね、歌う歌があるんですよ。そのご栄華、もし、興味のある方は、ぜひ YouTube とかでも、ググってみれば、ご栄華でググれば何かしら出てくると思います。死人とはまたちょっと違う感じの、ご栄華というものがあって、で魂を送るとかそういう多分ことだと思うんですけども、そのご栄華を1歳半にして、まあめちゃくちゃ早くおばあちゃんたちが覚えられないものを覚えてすごい褒められたんですよ。で一節だけずっと覚えてるんですよ。心の闇をっていうその出だしだけはずっと覚えてて、その1歳半の私がなんで覚えてるんだって本当に思うんですけど、大人にできること、さっきいつもね、子供ブランディングで、やってる時に、加藤さんが言ってることですけども、大人ができることっていうのは、子供に、その3歳までっていうのが多分、三つ子の魂100までっていうのが本当にそうだと思ってて、そのまでに興味を持ったこと、子供たちがこれをと思った時には、大人が、その、まあ、教室でもいいですし、テレビでも何でもいいので、その場所を与えてあげるっていうのが大人の一番、まず先にできることかな。忙しいからちょっと待ってて、そのちょっと待ってが3日も4日も経ってもそのままにされると子供って多分ダメなんだと思います、三つ子の魂100までぜひ大人の方には、そういう子供が意識を持ってあこれと思った時にはそういう場を与えてあげる、それが遊びの場で全然いいんだと思うんですね。歌があってたらお母さんと一緒に見せるとか何でもあると思うので、ぜひ子供が興味、この子はなんか作るのがあれだなと思ったら一緒に折り紙折ってみるでも何でもいいと思いますので、ぜひそういう場を与えてあげるのが私大人のまず初めの一歩かなって、子供のためにできる初めの一歩、ぜひやってもらいたいなと、
そうですね、パパママの子供ブランディングの中のパパママの大事な10個っていうのがあるんですけど、まあ10箇所みたいなものですけど、その中の一つに、やっぱりたくさんの思いと世界観に触れさせることが大事ですよというのは、付け加えて入ってますね。まあ、それが、やっぱり子供の思いと世界観を育て、その中でもたくさんの、思いと世界観に出会うことで、その中から人生のモデル、自分こういう風に生きてみたいなっていう目標が見つかることもある。まあ、そういうのも、また、大切なチャンスかなと思います、そういうのを子供に与えていくことの大事さは私も訴えております。
で、そういう商売をしている母親だったもんで、私は本当に地域の人に育てていただいた、ダメなものは本当に3回言ってダメだったら本当にケツ叩くよみたいな、暴力ではなくて、叩いちゃいけない場所も多分あると思う、頭とかね、そこじゃなくてっていうところで、大人からいろんなことを叩かれて教わったことももちろんあります。でもそれは虐待とかっていうこととはまたちょっと違ってて、本当に愛情を持っての叱るということの大事さっていうのもちょっと私は小さい頃に地域の大人たちから教わったかなと、大事にされてるなっていう思いの叱り方というのは大事かなとちょっとすごくね思っております。活発でした。私は何しろ一言で言ったら活発 な、女子です。
今のまんまというところで、素晴らしいですね。もうそうですね。まあ暴力と愛情の境界線についてはまた別の機会にっていうこともあるんですが、先ほどちょっとお話しされた中で気になっているのが、その、パワーコーラス、
はい、
パワーコーラスってちょっと言い方がおかしいよ ねみたいなところですけど、
パワーコーラスですね、はい、
それってどんなジャンルのコーラスなんですか？
ジャンルということの分け方ではなくて、いわゆるポップス、ロック、レゲエ、まあいろいろジャンルはありますけども、私はずっと一番最初にいわゆる まあ、デビューというか歌手として、あるチームにザ・ボイセス・オブ・ジャパンというグループにオーディションが受かって入りました。そこでやったのは、日本人でもゴスペルを歌うということ、天使にラブソングの映画から日本では爆発的にゴスペルという言葉が流行って、うんうんうん、それがちょっとファッション的に言葉が流行っていったかな、ちょっと私はそこの狭間ですごく悩んで、仏教徒の私がゴスペル曲歌っていいものか、うん、でゴスペルを歌うとゴスペルシンガーっていうふうに紹介される、うん、そこの狭間でものすごい悩んだんですね、うん、でそれと同じことを思いをしている人がやっぱりたくさんいて、ゴスペル曲は神様が歌っていいと言っているので歌っていいんです、誰でも、うん、でも基本的にはやっぱりクリスチャンであることがゴスペルシンガーを名乗っていい基本的な部分だと私は思ってます。だから私は魂で歌う人間としてソウルシンガーというふうに名乗っております。でこのゴスペルという言葉が本当に流行りに流行ってしまって、私ゴスペルやってるのって言うとかっこいいじゃないですか、なんか聞こえが英語の曲だし、そうじゃなくてゴスペル曲も歌ってもいいけども、それ以外の曲だって生きていく時に力になる曲、ゴスペル曲になんで日本人が見せられたかっていうと、黒人たちがやっぱり生きるために作られた神様を称える歌、それがゴスペル曲なんですけども、うん、そこはジャンルではなくて、ポップ の, ゴスペル曲もあれば、霊芸のゴスペル曲もある、あとはファンクのゴスペル曲もロックのゴスペル曲もある、うん、それはジャンルではないということをまず皆さん認識していただきたい、うん、そしてそれをちゃんと勉強してのゴスペル曲を歌うんだったら、私は覚悟を持ってぜひ、うん、クリスチャンの持ち物であるゴスペル曲を歌ってほしいと思います、うん、でそれ以外でも、その力になる曲を地声のコーラス、地声コーラスとしてぜひ日本人の方には歌ってもらいたい。今みんなコーラスっていう言葉を、今このパワーコーラスっていうのは、日本パワーコーラス協会の理事長である木島太郎さんという方がいますけども、この方が、作った言葉って言えばいいのかな、まあ、当てはめた言葉、何の言葉、合唱ではなくてっていう、うん、それでパワーコーラス協会っていうふうに、生きていくために力になる曲をみんなで地声で歌おうじゃないか、昔から日本にも地声のコーラスというのがありました。それを推奨してた校長先生もいたぐらいですから、それがだんだん今また小学校に教えに行っても、いわゆる合唱イコール一番いいものとして例として挙げられるのがウィーン少年合唱団のコーラスでも、あれは本来日本人が持ってるコーラスとはちょっと違って、ボーイソプランの子たちが期間限定で声変わりする前のその美しさを伝えるためのコーラスであって、うん、それがいつの間にか合唱ってこういうもんだみたいな例として取り上げて、校歌でさえ、私が教えに行ってる小学校でも校歌でさえみんななんとか小学校みたいに歌うんですよ。じゃなくて、
日本はね一律が好きなのでみんなで一緒が
そう、みんなで一緒でいいんです、ハモらなくてもいいんです、うん、でも地声で歌う、うん、だから私は小学校に教えに行った時には、みんなそういう声で歌うんじゃなくて、うん、外で遊んでる声で歌いなさい、
うんうん、
外みんなガーってがなるんですよ、うんうん、がなる声で全然構わないから、うん、思い切り歌いなさいって言うと、子供は本当に子供らしい声で思い切り歌う、うん、強制されないで歌う、うん、それが本当に精神的にも、あと肉体的にも、喉の周り全部筋肉なんですよ、うん、でこの筋肉を鍛えることによって、やっぱり年齢がいっても誤嚥性肺炎とかが起きない。
へ
ー、そうです。あと学校では今ガギグゲゴ、これは鼻に行かないビダコヨンではないよと、うん、ガギグゲゴを教えないんだって。だから笑顔とか歌っちゃうの。だからぜひアーティストの皆さんも日本語歌うときには、うんうん、笑顔とかっていう風に歌わないで、笑顔を喋ったまんまで歌ってほしい。それを全部子供たちが YouTube で真似するんですよ。そうすると良くない、本当に体が鍛えられない。で骨格がみんな今ちっちゃいでしょ、体が、だから肺がもうちっちゃいんですよ、うん、だから体を鍛えるためにもぜひ日本語は正しく笑顔じゃなくて笑顔、
へえ、
うん。あとはいつか、いつかこうなるだろうのいつかと、うん、1,2,3,4,5 の5日目の5日は全然違うんです、うん、つっていうのが違うんですよ。いつか抜かすつといつか違うんですよ。こういうことをちゃんと私は歌で教えていきたいなというふうにちょっと思ってます、うんうん、だからパワーコーラス協会が、うん、木島太郎が全部、うん、編集編曲化してる、うん、フジテレビ系列の、うん、合唱バトルという 芸能人合唱バトルというのが今まで 3回ぐらい放送されてますが、うんうん、今度秋の特番、多分秋だと思います、うん、特番として今度は20人のチーム、演歌チーム、Z 世代チーム、80年代アイドルチームとかっていう芸能人、芸人チームとかっていうありますけども、この5チームにプラスあと2チーム、うん、7チームになって、うん、素晴らしいのでぜひ聞いてください、うん、あのパワーコーラス協会木島太郎の編集編曲、うん、そしてその中にある DUC というグループが、うん、あの芸能人たちに教えてます。芸能人たち今ハマっております。で、合唱バトルっていう合唱という言葉を使っておりますが、なかなかパワーコーラスという言葉には切り替わってなかなかいかない、認識がないからですね。これが徐々に パワーコーラスというふうに変わっていって、うん、あの、うん、ぜひあのみんなと一緒に私はパワーコーラス歌いたいと思いますね、うんうん、地声で歌いたい、
いいですね。
どっかで企画しますので、うんうん、その時に
はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、ね、
近田さんと本当にこうそんなにたくまし、そんなにじゃないですね、そういうこうたくましさを持ち合わせながら生きてきて、そしてまたのジェットコースター人生の中で翻弄されながらも、もうあのそのバイタリティで乗り越えてきてっていう近田さんなんですけど、でもきっとあの人間ですから、あの弱気になることもあったかなと思います、うん、そういう時にこう助けてくれた人とか、ええ、物とか何でもいいんですけど、そういうこう人、例えば人であればその人に、向けて3分以内で、はい、そのお気持ち、感謝の気持ちを伝えていただけますか。
はい、はい、
それでは権田さんのありがとうコーナーです。
はい、私がありがとうを伝えたい方もいっぱいいますけど、本当に大変だった時、私がそのボイスオブジャパンというグループで一緒になった、ジェロード・ベルガーラ・坂本という、フィリピン出身のシンガーがいました。彼はですね、日本人の奥さん、女性の奥さんと一緒に、暮らしておりまして、結婚してまして、本当に私が食べれなかった時、本当に悩んでた時、お金もなかったし本当に大変でしたね。その時に2週間お家に泊めてくれました。まずそしてその奥さんがお金を出してくれて、アパートの敷金礼金を出してくれました。で、アパートに住むんですけども、それでも私はお金なくて、電気止まるのは当たり前、ガス止まるのは当たり前、水まで止まりました私。で、近くの公園に毎朝、まあ朝早く起きることだけはこの田舎っぺの特権というか特徴というか、早起きはもう三文の徳って教えられてたので、その時に水をちゃんと汲みに行ってですね、でも私は本当にね、鼻匂いですよね、匂い、あの香りが私の記憶を全部戻すためのツールの一個なんですね。曲を聴いて何かじゃなくて、全部思い出すの匂いなんですよ、香りなんですね。それでトイレの匂いにちょろちょろの水で流しても流れないということを知りまして、泊まる前にはね、赤いピンク色の髪が来るんですけども、それでお風呂にいっぱいあの水を溜めたんですけど、それは1ヶ月ぐらいしか持たなかったですね。でもあの水洗の勢いっていうのはすごいなと、この技術はすごいなと思ったんですけど、あの水洗の勢いじゃないと匂いがどうしても取れない、それに具合悪くなっちゃって、もうトイレは外ですべしというその間全部電気も止まって大変な時に、彼は本当に奥さんと一緒に助けてくれました。その彼に本当にありがとうを言いたい。で、私の番組にも今後ちょっとね、彼には出ていただきたいなと。で、奥さんも、3年になるのかな、もう亡くなってしまって、本当にちゃんとしたありがとうを伝えないられないまま、というふうに思いもすごくあって、今度彼にゲストに出てもらった時には、その思いを伝えたいと思います。本当に、あの時はありがとうございました。
権田さんのありがとうコーナーでした。
夢の種放送局、
はい、ありがとうございます。 ね、本当胸がいっぱいになりました。ありがとうコーナーで、のね、その奥様が亡くなってしまったけれども感謝を伝えたいというところで本当に届くといいですよね。
はい、本当に届けたいです、
はい、ありがとうございます、はい、ね、ゴンザさん、あの、ま、たくさんまだ若いのでこれからまだまだどんどんとやりたいことをやっていかれると思うんですけれど、うん、あの 今後の活動で特になんかこうお知らせしたいことなどありましたら教えてください。
はい、まあ、自分の活動としては今中心になっているのかな、グループを指導していることなんですが、徐々にそのグループを教えることも、まあ、やりつつ、これから新しくそのグループを教えるということは多分ないと思います。今年の4月から始めた RE というグループがもう本当に熱烈にオファーされて絶対もうやらないって決めてたのにそこは手出してしまいました。あとはですね、なんか自分が教えてお金をもらうということではなくて本当に部活動のような仲間と一緒にやっぱり大声で歌いたい、うん、あの上手い下手とかじゃなくてその人間力とか人間愛とかそれを言葉でちゃんと伝える歌を歌いたい、うん、でそこであの歌を歌うっていうことは昔からやっぱり日本人があの山で一人で木こりがねつまんないなと思ったら鼻歌で歌い始めた木こりが歌った小引き歌とかああいう感じの自然にこの歌声になってくるっていうことがあのできてくるとみんな体も丈夫になるんじゃないかと、うんうん、それはそれでちょっと自分の活動としてはそういうことも広げていきながら、うん、あとはやっぱりあの子供たちを育てるいい大人に私はなっていきたいなと、自分はお腹を痛めて子供を産むということはもう根性ではないと思いますが、そうじゃなくて幅広く今教えてる年配の方も全部合わせて子供だと思ってますので、そういう方にあの自分の愛を伝えていけたらなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます、はい、ね、いろいろとお聞きしてきましたけれどもいかがでしたか。短かったですよね。また出ていただかないことにはもうリベンジということでね、もっともっとたくさんの、はい、あのこのゴンザさんのね世界観はね子どもたちに伝えたい。
そうですね、うん、次の世代に何が残せるか、 それがやっぱ大人の、
うん、
やらなくてはならないこと
そういうことです
ね。自分が良ければいいっていうんじゃなくてですね、はい、うん、そこを子どもたちに何が残せるか、はい、これ貢献につながることだとちょっと思ってますので、
はいはい、素晴らしいです、
はい、
ね、
応援貢献、
はい、最後に何かリスナーさんにメッセージを一言お願いします。
うん、あのもうコロナも明けてきましたのでぜひあのこのことをやりたいとかこんな思いがあるったらもう絶対実現するという信念を持ってそれこそ初めの一歩踏み出していただきたいというふうに思います。
ありがとうございます、はい、ね、さて次回は11月前半金昼12時はピンチをチャンスに変える心の回復力伝道師イベント MC 笑顔の講演家骨転移した乳がん治療中今を笑顔で生きるを伝えている車椅子からゴルフ復活へ向けて、奇跡の回復中お話美人協会理事鍵真由さんのご登場です。お楽しみに。もう一つ、前回から引き続きのお知らせは11月18日土曜日平和を祈る広島から送る命の授業講演会 Your Life あなたの命私の命もあなたの命も等しく大切命を守るために私たちが今考えるべきことを一緒に考えていきましょう。リアル会場参加もオンライン参加もお申し込みお待ちしています。さて本日はゴンザさんにお越しいただきました。ゴンザさん30分お付き合いくださいましてありがとうございました。
ありがとうございます。
ぜひまたお越しくださいね。
はい、
それではまた来週。
また来週。ありがとうございます。
全然